羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいいよ感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー坂の上の。
おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役は私 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。さあ、この番組メインでお話しいただくのはこの方、松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。千原博です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、今週まずは昨日行われました全日本クラブ選手権二次予選の結果をお伝えします。さあ、それでは、29日の土曜日の日本クラブ選手権二次予選、はい、マドンナスタジアムで、2試合ありまして、
はい、
まあ、残念ながら今回代表権は取れなかったというところですが、ちょっと結果の方からお願いします。
はい、いや、もう本当に皆さんこれで、たくさん、ね、応援に来ていただいてね、地元でなんとか勝ちたかったんですが、うん、残念ながら、決勝で、はい、1対2で、昭和コーポレーションで敗れました。
はい、
大変申し訳ございません。本当に
一切して、ね、ずっと来て、はい、9回裏に1点取られてます
からね、
ということで非常に惜しいゲームでした。
はい、いや、もう惜しいでね、もうこれは本当年対抗に続いて、まさかね、クラブも敗れるとは思わなかったですけど、まあ、選手はよくやりました。これ勝てないと、ここで勝つということはね、うん、何かが足らないということだと思うんで、まあ、これから本当一層ね、選手の皆さんには奮起していただいてね、来年こそ全国の舞台で羽ばたいてもらいたいと思います。
はい、まあ、本当ね、これからより一層またチーム、
そうですね、鍛え直して、まあ、これから来年に向けてね、はい、また新たに踏み出していただきたいと思います。
さて、今週の放送なんですが、ゲストをお迎えします。それでは千原さんからゲストご紹介ください。
はい、今日の2人はですね、
はい、
新人、今年新人が6人入ってきたんですが、そのうちの2人、
はい、
張田大和君、
うん、
それと新保雄太郎君ですね。
はい、
はい、
もしかしたら愛媛の高校野球ファンの方はね、
そう
名前聞いて、はい、あっと思った方もいるかもしれません。
もう二人ともね、高校野球の時から、
うん、
晴田君は小松高校、
はい、
新保君は聖カタリナ高校でね、
うん、
もう1年生の時から主力で活躍してましたんで、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思います。
はい、そんな二人が松山フェニックスに入ってどんなお話が聞けるのか、はい、CM を挟んでゲスト登場です。
お願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ、今週も引き続き選手をゲストにお迎えしてお送りしていきます。今日も2人来てくれました。それでは自己紹介お願いします。
はい、おはようございます。張田大和と申します。ポジションはサードです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちなみに背番号は何番ですか？
背番号は7番です。
7番。
はい、はい、
もう一方。
おはようございます、新保雄太郎と申します。ポジションは投手です。お願いします。
背番号は何番？
14番です。
14番ということでね、はい、このお二人ですが、一段となんか急に若くなったような感じがしますけども、
新人ですね、今年入部したんです。
あ、なるほど、
新人でございます。
ということで、年は張田選手はいくつ今？
23歳です。
23。新保選手は？
僕も23歳です。
っていう、
大学卒業した1年目ですからね。
あ、なるほどね、はい、いや、全然ね、選手前とこう雰囲気が違うのが、このスタジオ入ってきた瞬間に、まあ写真は撮るわ、動画は撮るわ、
そうもうね、
こういうとこはほらもうちょっと若いじゃない
ですか。我々ね、チャラチャラしてますけどね、2人ともですけども、2人ともね、これ愛媛県で、高校も、
それぞれ聞きましょう。張田選手は
小松高校出身になります。
小松で、その後は大学は
日本体育大学。
あ、日体大ですか。
日体大。
はい、はい、で、新保選手は？
僕は聖カタリナ高校です。
あ、で、大学は？
福岡県の九州国際大学です。
あ、九州国際大学、
はい、
なるほど。じゃあ、ということで2人はじゃあ地元選手ということですね。
まあ、高校の時からね、本当チームの主力でね、
うん、
活躍してましたし、
はい、
僕も高校の時に彼らのプレーを見てましたんでね。
ああ、なるほど、
はいはい、
また先週の2人に続いて、
そうですね、
もう高校時代から目つけてた、
ね、全然つけてなかったというか、
いや、つけてるからあるじゃん。
いやいや、正直ね、この2人はね、
はい、
おそらく、大学出た後、 競合チームでね、企業チームに入るんじゃないかなと思ってるぐらいの選手だったんですよ。
それぐらいの、
そうそうそう、
じゃあフェニックスにとっては超期待の新人ってことですね。
い
や
い
や、
そうそうそう、そういうことなんですよ。
ちなみに張田選手はまあサードって言ってましたけど、
はい、
もうレギュラーですか？
一応はい、出させてもらってます。
レギュラー1年目からレギュラーなわけですね。
はい、
で新保選手はもう投げてる、
まあ、僕は去年あの、まあ、大学時代の春の大会の時に、まあ、肘を怪我しまして、まあ、大谷翔平選手や、はい、ダルビッシュ投手と同じように、トミー・ジョン手術を行いまして、
そうなんですよ、
まあ、今リハビリ期間であるんですけど、まあ、大学時代は、まあ、非公式というか、はい、ちゃんとした大会で出たわけじゃないんですけど、スピード感でまあマックス155キロ出て。
なるほど。
そうですね。
あの今話が全部伝わりましたけど、あれですか、新保投手は、あの散々千原さんがうちの隠し玉隠し玉隠し玉って言ってたピッチャー。
いや、そんなこと言いましたっけ、私。
いや、相当言ってましたよ、相当言ってましたよ。あの、ま、あのそのね、ごめんなさい、もう今だから言いますけど、あの都市対抗予選に間に合うかどうかわからないけども、
そうですね、
うちにはちょっと隠し玉がいるからっていうのを、知事の前でも言ってましたよ。
ああ、そうですね。知事も新保君のことは知ってましたもんね。
だからね、愛媛では、聖火の一期生ですよね。
はい、一期生で、1年の時からエースで投げてましたからね。
ですよね。
はい、
あの監督は早稲田中心の監督だった
ところで、大内監督ですね。
ですよね。
はいはい、
僕もあの1年目の時に取材に行かせてもらって、
ああ、 で、
はい、でそれの時に、いや、うちのピッチャーはこうこうこうでって紹介してくれたのが、はいはいはいはい、多分同後中、
はい、同後中です、
ですよね、
うん、私の後輩、私も同後です
けど。あ、そうなんです
ね。嫌
な、
な
先輩持ちました。いやそんなことない、怖い先輩を持ちました。
あのね、あの本当にね、そういう意味ではね、期待はしてたんですが、まさかね、うん、まあ、晴田君もそうなんですよ。晴田君はね、中学の時にオールジャパンに選ばれたんだよな、ま
あ、そうなん
です
。
少年野球でね。
中学は、
中学校はとボーイズリーグの方で、
ボーイズか、
はいはい、その時オールジャパンに選ばれたりしてました、で小松高校、
はい、
だからおそらく日体大行った時点で、うん、おそらくまあこれどっかね、関東かどっかの企業チームでも、で新保君の場合はね、
はい、
もうまあ、僕も大体その150くらいの球投げるっていうのはある程度聞いてましたんで、
はい、
で正直あの別のとこへね行かれる、行くんかなと思ったんですけど、うん、トミー・ジョン手術やってるのは知らなかったんです、僕全然。
あ、じゃあ、まあ、はい、そこからちょっと聞きましょうか。新保投手は大学に入って怪我をしてしまったということなんですかね。
まあ、大学の1年目から、うん、あのリーグ史上2人目となる、まあ、開幕投手を務めたんですけど、
1年生で
ちょこちょ こ自分のこうしっかりアピールをしたできる選手ですね。ちょ
っ
とね、
もう全部自分のことをしっかりアピールするんですね。まあこれはね、
目を出してますけどね、
もうちょっとね、もうちょっとこれその辺をちょっとね謙虚になればね、もっといいピッチャーになると思いますよね。
若いうちはそれちょっとやんちゃ感が、千原さんねって若い頃はもうちょっとやんちゃ。
いやいや、私は全然大した選手じゃありませんでしたからね。いやそれはね、気持ちはもうすごく高校の時からね、
うん、
もうマウンドで見てても、もう明らかに分かるぐらいね、気持ちの強い全面的に投手を出すピッチャーでした、うん、でしたからね。
で九州国際もね、有名なあの大学野球の強いチーム、そこで、まあ、開幕投手も務めて、いいスタート切ったかなっていう感じだったんでしょ。じゃあ
そうですね、
で
大学4年生の春に、うん、まあ怪我をしてしまったので、
そうそうそう、
まあ、自分でも今までで一番大きな怪我だったので、
うん、ぶっちゃけだからその怪我がなければもしかしたら NPB っていうところも可能性があったような感じですか。
まあ、声はかかってあった
んですけど、まあ、ソフトバンクさんがね、おそらくあの、まあ、ずっと、
うん、追っかけてくれてた、
うん、それは私もちらっと聞いてましたんでね、
はい、今リハビリ中ということでどんどん良くはなってる。
あ、そうですね、良くなってます。はい、
関さん、これね、だからもう本当に無理はしてほしくない、来年に向けてね、監督はそれはよく分かってると思いますよ、
うん、そうですね、
今年はじっくり作ってね、ただ性格はね、もうこういう性格ですから、うん、もう投げたい投げたい投げたいですよ。
その気持ちをこう抑えながらやるのってなかなか大変ですよね、
う
ん、
でもそうですね、
ちゃんとこうね、キャッチボールからゆっくりこうやっていかないといけないだろうし、
そ
う
そ
う
そ
う、
我慢、その我慢することも覚えないかんですからね、
うん、
まあ、そういう意味ではね、うん、この経過が逆にね、うん、いい方に出ていくんじゃないかなと、今我慢する時ですから、
ものすごくね、あの明るい感じの、
そうそうそう、
あの人にみんな、あの、まあ、
いや、明るい
ですよ、
明るい、明るい、明るいですよ、
ね、その分やっぱりね、耐えるところは今しっかりこう耐えてるんだろうなと思いながら、
それはもう辛抱するとこはしてね、
え、それはこう辛抱にちょっと
こう、そうそうそう、辛抱そうそうそう、だからそこは、ね、大事なところなんですよね。ハリタ君どうですか、その、あの、まあ、高校の時は対戦もしてるから、
高校の時やってます
よね、やってますからね、
もう闘志むき出しで向かってくるピッチャーでしたので、
うん、そうですね、
はい、まあ、それは逆にチームメイトになって頼もしく感じますし、
だからね、今年の新人はね、 結構個性的なやつが多いんで選手が多いんですよ。
あと4人、
あと4人
です、4人いますからね、はい、だからこの本当にね新人ですけど、うん、やっぱチームをね、うん、本当に彼らが引っ張っていかないかんという感じですかね、
は
い、
この自分のアピールは上手な慎吾君、逆に張田選手いいとこどんなとこですか。
まあ中学時代からもう有名っていうか、はいはい、もう誰もが知ってる選手ですし、まあ、小松高校でも、うんね、キャプテンも、はいはいはい、務めてまして、うんまあ、あの名将宇佐美監督の下でやっぱり鍛え上げられてるんで、うん、僕から見た張田は、うんまあ、長打力と、あとチームをまとめる力、
あキャプテンシーが
ありますね、それはありますね、まあ、
自分で言っていくっていうのも持ち味であるんですけど、うん、背中を見て、ま
あ、
ついてこいっていう感じの性格なんで、心の内に秘めた何かが持ってるみたいな感じですかね。
ニヤッとしながら言うのやめなさい。本当になんかありそうな気がするけど。
もうね、本当ある意味ね、今年はやんちゃ坊主が多いんですよ、今年の新人は。
どうなの今そういう風にこう新保選手言ってましたけど。
いやーありがたいですね、まあもちろん自分も小中高とキャプテンをやらせていただいてたんで、まあそういう役割は人よりしてきたので、まあ、そこを見てくれてたのは嬉しいです、
うんはい、あのプレー面というところはどうですか、野球の技術という点ではどういうふうに見てますか、新保選手は。
まあ先ほど言ったんですけど、はいまあ、バッティングが僕はすごいと思ってて、
うん、あのあれですよね、そんな大きくないですよね、ま、
身長大きくないですよ、
はい、170ぐらい、
170ないぐらいですね。
あないぐらいの、うん
はい、
でもやっぱパンチ力が、
いやいやもう体つきはね、足なんかね、この間ユニオンもね、新人で、ね、私試合のユニオン作るでしょ、
はいはいはい、
ただね、まあ、普通のサイズが合わないんですよ、太ももが太すぎて。
あれですか、この身長だったらこのサイズみたいなのがもう合わないっていう。
まあ審判もそうなんです、審判もこれすごい
足してる。いや2人ともね
そうでしょ、
いい太ももしてますよ、
してるでしょ、
じゃあやっぱ腰もかっちりしてるし、
でかいです、でかいです。
やっぱ自分でもバッティングの方もやっぱ結構自信があるところ。
そうですね、うん、まあちっちゃい時から、うん、たくさんバット振って、まあ、バッティング好きだったので、まあ、そこを磨いてきた、うん野球こう人生だったので、まあまあバッティングをこう頑張りたいなという気持ちはあります。
なるほどね、
はい、
まあ、サードですからね、
そうですね、バッティングの方も期待されるところはありますよね、ま、あのどうですか、その大学から、まあ、今年フェニックス1年目ですけども、そして働きながら今野球やってるということなんですけどね、うん、どうですかこの今フェニックスに入ってのここまでというのは、有田選手。
そうですね、まあ、学生までのこの野球生活と、うんまあ、ガラッと変わったというか、もうしっかり、仕事をした上での、うん、こう空いた時間での野球になるので、
はいはい、
まあ、今まで以上にこうより考えて、うん、短い時間で考えながら練習しなきゃいけないなっていうのは感じています、う
ん、ちなみに何のお仕事されてるんですか、張田選手は。
僕は愛媛信用金庫。
あ、
こう見えてもね、はい、あの学生時代から成績はどうも良かったらしいんですよ。
あ、そうですか。あ
の全然見えないけど、
明るいノリノリやんちゃポーズじゃない。
そうそうそう、成績の2人とも良かったらしい。
あ、そうなんですね、
で今言ったにね、
愛媛信用金庫さん、
愛媛信用金庫、はい、で新北は公務員ですから、
はい、お公務員はどこで何のお仕事を。
愛媛県庁で。
ああ、県庁なの。
県庁で。
あらららららら、
今県庁でね、
二人ともね。
そうです、
素晴らしいですね、
で
張田選手は今は愛媛信用金庫でどんなお仕事をされてるんですか。今
主にですね、あの貸付係として、はい、まあ、あのお客さんにこうお金を融資する上でのさまざまなこう業務に、
はいはいはい、大事なお仕事じゃないですか。大事なお仕事、大事なポジションですよね、
これはね、あの、まあ、番組のスポンサーでもありますね、は
い、そうですね、
愛媛信用金庫さんでね、はいはい、で張田君の仕事ぶりも僕もいろいろ聞いたことあるんですが、評価高いような気がします。キャプテンずっとやってますでしょ、まあ、お客さんの対応はね結構ねできてるんじゃないかと思う。
やっぱどうです、野球から生かされた部分っていうのはありますか、そういう部分は。
まあ、そうですね、あの、まあ、人とこう普通に話す、うん、コミュニケーションを取るっていうところは、
うん、
まあ、野球っていうチームスポーツをやってきたので、まあ、自然に、できているかなと思います、うん、はい、
さあ、あの一方の新保選手の場合は今県職員ということで、
はい、
新保部署は
市長振興課になります。
市町で市長、
市長、市長、
はいはい、の振興課、
はい
はい、どういうことを今はやってるのかな。
まあ、僕は、まあ、データ処理などの、まあ、デスクワークが、まあ、したりするんですけど、まあ、基本的には、 まあ、庶務的な業務が多いです、
う
ん、はい、
いやでもねなかなかそういうところってほら細かいじゃないやることが多分
あそうですね、
はい、そうなんですよ実は、まあ、県庁職員ですけど、あのいわゆる年度で採用される、うん、
なるほどなるほど、
でねあのいわゆる総合職いわゆる上級試験ですよね、うん、大卒の、うんうん、それを今年も去年受けたんです、
はい、
で残念ながらね、ちょっとあと一歩のところでダメだったんですけど、ね、
あでもその勉強もしてるってこと
かやってますやってますそれ来年もう一回チャレンジすると思います。
あ素晴らしい、
これはねあの本当になんとかね、うん、県庁職員になっていただいて県の職員、うん、公務員でね、うんうんうん、それの勉強も、ね、彼はできるんですよ。で、まあ、これから、ね、野球と一緒にやりながらこれ公務試験取るっていうのが大変なんですけど、ね、うん、
はいはいはい、
ぜひともそれも、ね、うん、なんとか実現してもらいたいなと思ってます、
うん、やっぱそれをこう取ろうっていうのは、まあ、もちろん野球もそうだけどもしっかり社会人としてもステップアップしたいっていうところもあるってことですか。
そうですね、はい、
なかなかできんすよ。しかもだってまだ23でしょ、
はい、
野球だけとりあえず野球頑張る仕事はなんとかで、いやいや、あと野球でなんか思いがちじゃないですか。
まあそうなんですけどね、いや、まあ、やっぱりねトミー・ジョン手術しましてね、はい、当然野球でそのね、うん、それはもうこれからねどんどん活躍して、それはプロへ行きたいという気持ちも多分持ってると思いますよ、
は
い、
そうですよね、それはむしろ持っててほしいですよ ね、逆にね、 そこまで上がっていくっていう
のですけどもね、まず仕事、フェニックスのね、いわゆる野球と仕事の両立というか、はい、そこらもきっちりやって、うん、その中で結果を出して、プロ目指してやってもらいたいと、だから公務員からプロへということですよね、それぐらいの気持ちで僕はやってもらいたいと思いますね。
なかなかいないですもんね、そういうルートはね。
それはいいと思います。
すごい、なんかいろんな可能性を本当にまたね、秘めてるピッチャーなんだなと思いますけど。
いや、それはあると思いますね。
へー、
まあ、こういう性格ですからね、はい、結構だからプロ行ってもね、なかなかあの面白いキャラクター的にもね、ちょっとプロ向きなところあるんじゃないかと思いますけど。
あー、なるほどね。
まだまだですけどね、まだまだまだまだ、これからまだまだ勉強せないかことはたくさんあると思います。
はい、はい、
まあ、さっきからね、あの私もね、このお二人は、うん、まあ、高校の時から注目選手だったんですからね、はいはいはい、それが、まあ、夢と希望を持ってね、うん、日体大、九州国際大に住んで、そこで、まあ、ある意味、挫折をしたわけですよ、
うん、
日体大、張田君もそうだと思うし、新、うん、まあ、君もね、うん、まあ、怪我して、はい、でここからね、うん、まさしくね、フェニックスですよね、
不死鳥ですね、
不死鳥、
はい、
もうこの二人には、それでもう一回よみがえってもらって。
うん、
もう一つ上を目指して頑張ってもらえたと思いますね、
はいはい、もちろん伸びしろもねいっぱいある2人でしょうから、張田選手は今後自分の野球選手としてはこうどういうビジョンを持ってますか。
そうですね、うん、まあ、まだ23歳ということで、うんうん、まだまだこれから自分自身成長できるなと思ってますので、はい、まあ、そのためにこう、まあ、短い時間ですけどしっかり考えながら質の高い練習で自分自身をこう成長させていって、うん、チームとしてしっかり都市対抗野球と、はい、そしてクラブ日本一というところに向かって、うん、やっていきたいなと思ってます。
はい、新保選手は自分の野球人生をどういうふうに描いてますか。
まあ、チームの目標としては、うん、まあ、都市対抗出場と、はい、まあ、全国大会ですね、うん、まあ、とにかくもう全試合勝つっていうのを僕は思ってて、
はい、
で個人の夢というか目標としては、うん、まあ、フェニックスに入るときに、田淵監督と千原さんには直接お伝えしたんですけど、はい、僕がフェニックスを辞めるときはプロ野球に行くときか野球をやめるときだって言ってますんで、
はいはいはい、
とにかく、まあ、チームに貢献するのもあれなんですけど、
うんうん、
まあ、自分の 今の怪我のリハビリもそうですけど、うん、とにかくしっかりやっていきたいなと思ってます。
二人とも頼もしいですね。
そうですね、本当 ね、あれですよ、そういう目標ね、
うん、
まあ、それぞれいろんな目標、ね、個人的にあるでしょうけども、
はい、
そういう意味で都市対抗フェニックス頑張って勝つことによってね、うん、それはチームもそうだし、個人の目標も叶えていけるようなね、うん、彼らにはそういう可能性が十分あると思いますよ。
なんかあれですね、本当こうフェニックスというチームがあるから将来こう可能性のある2人がここでね、もう一回この高校硬式野球をね、こうやれるっていう環境があるっていうのはやっぱ素晴らしいことだ。フェニックスの存在価値というのがね非常にこうあるんだろうなというのをまた感じました。
はい、
はい、
ですからこれはねやっぱりね、その東京ドームに出ないと、
うん、
なかなかそれは実現できないと思いますよね。
東京ドームね、
ぜひとも来年ね、まあ、新北もそうですけど、晴田君もそうだけど、東京ドームで投げる打つ、うん、ね、活躍することによってまたいろんなことが広がっていきますんでね、
そうですね、
これはもうそれをまずは実現しないといけない、
うん、
そのためにも頑張ってもらいたいと思いますね。関さんね、
はい、
実はねこの二人ね、社会人野球の新人研修会といって、まあ、四国のいわゆる社会人に入った新人がおるんでしょ、うんうんうん、それの一応有望選手を集めた 研修会が8月11日あるんですよ。
有望選手が集められてるんですね。
ああの、はい、だからうちだけじゃないんですよ。四国からはね、四国銀行から何名、2名かな、2名か3名、それとあのうちから2名と、はいはい、あと各いろんなチームから西日本でね、はいはい、そういう選手が一度に集められて研修会をね、うん、8月11日広島であるんですよ。
ああそうなんですね。
それ一応メンバー2人選ばれてますね。
じゃあこれはちょっと楽しみなんじゃないですか。どうですか有田選手。
はい、すごく楽しみですね、うん、まあ、なかなかこういう機会っていうのがないので、うん、自分自身がどれぐらいやれるのかっていうのを示すいい機会でもありますし、うん、まあ、精一杯頑張りたいなと思ってます、
なんかねいい刺激もねいっぱいもらえそうな感じがしますけどね、うん、はい、はい、まあ、新保投手は逆にリハビリ中ではありますが、はい、まあ、そこに参加するということなんでどうですか、楽しみでしょう。
まあ、松山フェニックスの、まあ、代表選手として、うんうん、まあ、恥のない行動や態度は、まあ、それはもう当然なんですけど、うん、まあ、他の選手とかチームと関わることはやっぱりあまりないので、やっぱりいいところを盗んでチームに持って帰りたいっていうのもありますし、まあ、自分のプレーでは、まあ、他の人に負けるつもりもないんで、
う
ん、
そうやな、うん、
しっかりやっていきたいと思ってます、
はい、あのキャラも、ね、しっかりあの出して
そうそう、
愛媛進歩ありというところね、またそこでも見せつけほしいなというふうに思いますけど、ね、
いやだから
そういう感じの
そうそう、ね、もうそれはもうね、そういうもうそういう気持ちの強さ今ね、うんうん、でやっぱりやったるという、そういう気持ちはものすごく二人ともありますから、はい、
伝わってきます、
はい、で要するにその新人研修会で、うん、ある程度まあ、注目されてね、例えば指導者は当然全日本の指導者が見に来ますから、
うんうん、
全日本の監督、
はいはい、
社会人のね、だからそういう意味ではそこでまあ目に留まればね、
あー、
やっぱオールジャパンの候補に上がる可能性もあるわけです。
なるほどね、
はい、
いや本当ね、この2人にねまたこれからも期待を、皆さんもね、
も
しっかり名前を覚えていただいて、
そうですね、
有田選手、新保選手、
はい、
ね、この2人の名前しっかり覚えてください、
はい、よろしくお願いします、
はい、で2人ともねこれから本当フェニックスをまたよろしくお願いします、
はい、
今回の選手ゲストは、有田選手そして新保選手でした。どうもありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、
いいよいいよいい予感、野球王国この街で四季のボール四季上がる、 Go 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 Go。
第18回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、有田大和選手、新保雄太郎選手をお迎えしてお送りしました。いかがだったでしょうか。千原さん、いかに若いというね、
いやもう
感じでした。非常にいい選手ですね。
そうですね、先ほども申しましたようにね、8月11日に、うん、はい、新人研修会ございますんでね、この2人が行きますんで、まあ、全国のね、いろんな新人の有望選手がいっぱい集まる中でね、うんうん、彼らも本当精一杯頑張っていただいてね、存在感を見せてもらいたいと思いますね。
そうですね、はいはい、そしてね、本当フェニックスの未来をね担うような選手だと思いますんで、
はい、
皆さんもぜひ注目してください。
はい、お願いします。
さてこの番組、松山フェニックスのホームページ上で過去の放送回聞くことができますので、ぜひ聞いてください。それでは皆さん、また来週です。
はい、千原ひろしでした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関一里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。